それでは本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。本日はコリント人への手紙第1、10章の31節、コリント人への手紙第1章、失礼しました、コリント人への手紙第1、10章31節です。新約聖書342ページにございます。では2回お読みいたします。コリント人への手紙第1、10章31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。本日はこの箇所から神の栄光を表し神を喜ぶと題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。先週は本当に激しい雨でした。そのためになかなかですね、礼拝に集いたくとも集えない方々もいらっしゃいましたが、今日はこんな本当にいよいよ天気に恵まれてですね、礼拝を捧げられること、また午後にはコンサートがありますので、この本当に幸いの天気もですね、心から感謝したいと思います。今朝はいつものローマ人の手紙を外れまして、他のところを読んでいただきました。また実は来週も聖天使の記念礼拝ということで別のところを読んでいただきますけれども、少し、ローマ書から外れました。今日はこの神の栄光を表し神を喜ぶということですけれども、このウェストミンスターの信仰告白という中にですね、ウェストミンスターの小教理問答、小さな教理の問答というのがあります。これはイギリスのウェストミンスターという町で会議が開かれて1648年に完成された信仰の告白であり、よくまとまっているものでもあり、で信仰の学びにおいてもよく用いられているものでもあります。その信仰の教理問答の第一問が問いかけとしてこのようになっています。使徒の主な目的は何であるか、使徒の主な目的は何であるか、答えが使徒の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことであるとあります。ここには私たちの生きる目的、また人生の目的が語られております。人生の目的は何かなるという、そんな難しいことはさておいて、楽しく面白く生きればいいじゃないかという人もいるかもしれません。あるいは日々の忙しさに流されてそんなことは考えないという方もいらっしゃいます。ですがやはり人生のさまざまな危機にぶつかったとき、出来事にぶつかったときには、やはりこういったことについてですね、考えるかと思います。そしてそのことがはっきりしていないと、やはり悩み、それこそ人生不可解となってしまうかもしれません。このような人生の目的について、明確な答えを持つことは、とても大切なことでもあります。この信仰の告白では、人の生きる主な目的はと問いかけます。主な、すなわちこの第一の、あるいは最終的な目的は何かと問いかけています。私たちにとっては、例えば家庭を守ること、子供を育てること、仕事をすること、いろいろとあるかと思います。ですがそれらは決して第一の目的とはなかなかならないというところがあります。主な目的という羅針盤があってこそ、人生というですね、それこそこの大海原に漕ぎ出すこともできるかと思います。この信仰の告白は言いますが、使徒の主な目的は神の栄光を表し神を喜ぶことである、これを考えていくわけですが、そして実はこの第2番目の問いかけと答えもあります。第2の問いかけが、私たちがどうすれば神の栄光を表し神を喜ぶことができるかを示すために、 神はどのような基準を与えておられるか。そして答えとしては、旧新約、良訳の聖書にある神の言葉は、私たちがどうすれば神の栄光を表し、神を喜ぶことができるかを示すために、ための、ただ一つの基準であるというわけですね。人の主な目的は神の栄光を表し、神を喜ぶ。じゃあそれはどのようにしてなすことができるのか、それは聖書にということであるわけです。見てまいりますが、まず、その一つは、神の栄光を表すということがあります。この第一コリントの10章31節にもありました。でも、神の栄光とは何かとなってしまいます。聖書はこのようにも言いますが、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように、アーメンという言葉があります。あるいはまた、はじめに神が天と地を創造したとありますように、やはり天地万物を創造された神の栄光。またその一人子イエス・キリストを与えて私たちを救われた神の栄光であるわけです。絵画であれ、何であれ、その作者はその素晴らしい差のゆえに栄光がその人に帰されます。まして神は創造者としての、また救いを与えてくださった神としての栄光があります。その面でも褒めたたえられるべきお方であるわけです。そして私たちのその人生の目的、神の栄光を表すことですが、このことに関してやはり二つのことも言えます。一つは私たちは神の栄光を表すべき器であるということがあります。聖書はこのようにも言いますが、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたものです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとあります。私たちは誰であれ、神によって愛され作られたものであるわけです。私たちの存在そのものがまさに神の栄光を表しているとも言えます。考える私たち人間の体の仕組みにおいても、あるいはその心の仕組みにおいても驚くべきものがあります。どんなものにも勝っています。その素晴らしい存在を創造してくださった神の知恵、力、本当にその栄光がやはりあります。そしてそのような神に創造された私たちだからこそ、誰であれ、決して無意味な存在ではなく、私たちがその作られた意味もあります。絵画でも何でもそれは、作者はその作品に命をそれこそ込めています。そしてその作品を愛します。まあ、そのように私たちも神に作られたものであるからこそ、神は私たちをなお愛してくださっています。たとえあの人が、あるいはこの人がどうであったとしても、神はなおですね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われます。そのように愛されているのだからこそ、私たちを愛してくださった神の栄光を表す、そのことのために生かされているものでもあるわけです。そしてさらには、私たちの生き方によって神の栄光を表すということがあります。私たちも神の子供としてこの世界に生かされています。その私たちの生き方によって、生き様によって、私たちの信じる天の父なる神の名前が称えられもし、あるいは癒しめられたりもすることがあります。初代の教会の姿が聖書に記されています。そこにおいては、初代の教会、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。とあります。当時の教会はまさに、その生き方によって、 神の栄光を表し、また多くの人々が教会に好意を持ち、また救いへと導かれたとあります。じゃあ現代の私たちはどうだろうかとなります。私たちもまた今自分の生き方によって神の栄光を表すものとされています。じゃあ私たちは神の栄光となるような生き方をしているだろうかと問われたりもします。私たちの生き方を見て人々が神を褒めたたえるかどうか。御言葉は飲むにも食べるにもとありますが、日常の些細な事柄であり、何をするにも神の栄光を表す、それが私たちの生きる目的だとあります。そしてもう一つは神を喜ぶこととあります。神を喜ぶ、まあ何か分かりにくいと感じることもあるかもしれません。いくつか言えますが、一つは神こそが喜びの源であるということもあります。聖書はあなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにありますとあります。神の前には喜びが満ち、楽しみがある。そこでは神こそが私たちの喜びの源であると語ります。まあ、私たちは喜びをですね、どこに見出しているかとも問われます。あるいはまた見出そうとしているかともなります。富、豊かさということもあるかもしれません。確かに富があれば欲しいものはいくらでも買える、行きたいところにも行ける、食べたいものも十分に食べられる、いろんなもので身を固めることもできる。そしてそれの中に喜びがあるかもしれませんが、決してないとは言えませんが、でもそれはやはり一時的であり、やがては失せてもしまいます。仕事に生きがい、喜び見出すということもあるかもしれません。仕事がうまくいき、そしてうまく仕事が運ぶときには大きな喜びも確かにあるかと思います。評価もされて嬉しくなることもあります。ですがそれとてやがて定年等を迎えなければ迎えればこう手放さなければならない、そういったものでもあるわけです。さまざまな趣味もあるかもしれません。与えられた才能を生かしてということもあります。ですがそれとてやがて体の衰えとともに失われ、手放さなければならなくなります。あるいはまた俺は健康だということで健康であることに喜びを見出すかもしれませんが、でも私たちの体はやはり確実に日々衰えても生き、やがての死へと向かっていきます。どんなに健康なものとてやがてはその時を迎えます。結局私たちが喜びとしているものは、まあ、移りゆくものでもあり、いつか失われるものであるとも言えるかもしれません。そんな私たちにとっての真実の、そしていつまでも変わらずに続く喜びは、やはり神にあってということになります。神と共にあり、神に愛されている、神に生かされている、そこにやはり喜びがあります。私たちもそれで自分の愛する者と共にいれば、そのこと自身がもう喜びであることもあります。そしてその上で与えられた人生を大いに喜び楽しむことになります。キリストと共にあること、神と共にあることが喜びであり、その中で与えられた人生を、命を喜び楽しむことができるわけです。神を離れた喜びはそれこそ砂上の楼閣に過ぎないということがあります。聖書はこのようにも言いますが、あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにあるときにも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいますとあります。神が喜びをくださったということであるわけです。そしてまた神を喜ぶとは、それは神にあってそれこそ人生を喜びを持って生きる 喜んで生きるということもあります。まあ、時には信仰生活は喜んではいけない、あるいは楽しんではいけない、まあ、そんなふうに誤解する人々もいました。信仰生活というのは禁欲的で、一切の喜びを捨てて、それこそいつも難しい顔をしていて、難しいことを言わなければならない、そういったものでは決してないわけです。クリスチャン生活のその特色はやはり喜びということでした。聖書の中でははっきりと言われます。主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることですとあります。主にあって喜びなさい、あなた方の安全のために。あるいはまた、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。このピリピ書では繰り返し喜べ喜べとこう言います。まあそう言われてもとなるかもしれませんが、でも生かされていることの喜びや、あるいは自然の移り変わりの中にも神の存在を見出す喜びや、あるいは日々の糧が与えられていることの喜び、あるいは家族や友人が与えられていることの喜びや、どんな小さいことの中にもやはり喜びがあります。苦虫を潰したような顔ではなく、喜びを持ってというわけです。ただその喜びはここで主にあってというわけですね。神から離れたところでの喜びではなくというわけです。神を信じて神と共にあっての喜びでした。ですから当然神の前に恥ずかしいことや、あるいは恥ずかしいところでの喜びはそこにはないわけです。神の前に恥ずかしくないことにおいて、本当に大いに人生を喜ぶことであって、そして主にあって喜べないことは、まあ、しないことでした。そして聖書は、先ほどの聖書では主にあって喜びなさい、前と同じことを書きますが、これは私が煩わしいことではなく、あなた方の安全のためになることですと、このピリピ書の三章一節において語られています。そこにおいて不思議なことに、そのように喜ぶことがあなた方の、私たちの安全のためだとも言います。どういうことなのかなとあります。それは喜びの思いというのは、私たちの心の、あるいはまた体の健康のために、あるいは安全のためには大切なことでもあるというわけです。聖書はこうも言いますが、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる、私の身もまた安らかに住まおうとあります。主にある喜び、その中で私たちの魂もまた体もなお守られていくということもあります。でしかもこの喜びは、主にあって喜ぶことは永遠にとあります。主にあっての喜びは、この地上での私たちの70年80年90年の地上の時だけではなく、地上を去って天の御国にあってもまた当然のことでもあるわけです。地上では本当に70年80年90年の生涯でしかありませんが、でも天の御国においてはまさに永遠があります。まあ、このように私たちにとっても人生においてはさまざまなことがあります。それこそ嫌なこと、あるいは悲しいこと、確かにいろんなことがありますけれども、でもその中にあっても喜びの源である神への信仰のゆえに、また神と共にあることのゆえに、その与えられた歩みをですね、精一杯喜び、また楽しむことが大切でもあるわけです。聖書は、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあります。あの有名な テサロニケ第一の5章の16節から18節の言葉です。いつも喜んでいなさい、本当にそのことを勧められております。まあ、こうして人生の主な目的は、人生の第一の目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことであると、そのことをもう一度心に留めます。19世紀のこのイギリスの有名な歴史家であり、あるいは評論家でもあるトーマス・カーライルがですね、という人は、この人はですね、ある本の中、19世紀の本の中でこのように告白しています。私は年を取って永遠という断崖の上に立った今、少年時代に学んだ小教理問答の第一問の答えの言葉にますます立ち戻っていくのである。人の主なる目的は何か、それは神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことであるという言葉は、私にとってますます深い意味を持って迫ってくるのであるというわけです。まあ、彼のこの言葉は、おそらく私たちも自分の人生のそれこそ終わりに近づくに従ってなお実感するものでもあるかと思います。そしてまたこの言葉は、子供の頃からの聖書の学びの大切さも教えてもいるかと思います。本当に私たちがそのようにこの与えられた人生において神の栄光を表し、また神を喜ぶ、そういったものでありたいと願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当に自分が生かされている、そのことの意味をなかなかわからないで悩むことも多くあります。迷うこともありますが、本当に私たちにとっては神の栄光を表し、また神を喜ぶことが私たちの主な目的であることをもう一度覚えて、そのような意味を成していくことができますように、どうぞ導いてください。この時を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。